2時46分18秒。ある人たちにとってこの時間は忘れることのできない時間だろうと思います。3月11日、この日付は私たち日本人にとって忘れることのできない日付となっただろうと思います。今日、昨年起こった東日本大震災からちょうど1年が経ちました。東日本を襲った巨大な地震とその後起こった大きな津波は1万6000人近い人たちの命を奪い、今でも3200人近い人たちが行方がわからないままでいます。2万7000人の人たちが負傷し、今でも3万2000人近い人たちが避難生活を強いられています。私の友人の東北地方で牧会をされている一人の牧師は、今日のことを思ってこんなことを言ってました。この日を考えると、そこにある苦しみの思いや恐れや、また怒りの感情が複雑に絡み合って私の心は痛む。1年が経ちましたけれども、多くの人たちにとって昨年この日起こった出来事というのは、あまりにも鮮明に記憶に残っているがゆえに、まるで昨日の出来事のように感じておられるでしょう。私たちがさまざまな困難を私たちの人生の中に感じるときに、経験するときに、それがたとえ大きな地震だったとしても、私たちの人生に起こってくるありとあらゆる私たちの心を揺るがす出来事であったとしても、私たちの心は痛みや恐れや怒りや不安に満たされてしまいます。私たちはそんなときに神様に逃れることができることを知っています。私たちはそんな時に神様が私たちの酒どころとして私たちを支えてくださること、守ってくださることを知っています。私たちは神様が岩尾であることを知っているがゆえに、神様に信頼ができるんだということを知っているはずですけれども、同時に私たちはそんな私たちの心を揺るがす出来事が起こるたびに、この神様に信頼することができるという真理に慰めを見出すことが困難であることも経験します。私たちは本当に神様を信頼することができるんだろうか、そんな疑問を心に抱くことがあるからです。皆さんどうです？私たちは本当に神様に信頼することができるんでしょうか？いろんな苦しいこと、嫌なこと、問題が私たちの前に山積みされていくときに、私たちは本当に神様を信頼することができるんでしょうか？私たちの人生があまりにも苦しいときに、私たちは本当に神様に頼って乗り越えていくことができるんでしょうか？私たちはみんな、それが正しい選択であることを知ってます。知ってますよね、皆さん。クリスチャンである皆さんは、そうやって神様に信頼すべきなんだということを知ってはいます。けれども、もし私たちが胸に手を当てて正直に自分の心に 問いかけたときに、私たちはきっとそれは分かってるけれども、実践することはものすごく難しいんだと言っている自分に気づくはずです。私たちは困難に出会うときに、神様に対する疑問を抱きます。私たちは神様に対して憤りを覚えることがあり、私たちは神様に対する信頼を失い、そして私たちは神様に対する希望を失います。もし皆さんが私のようなものであれば、皆さんもきっとどうやって神様が信頼できる方だという真実にしがみついていることができるのかを思い悩むことがたくさんあるだろうと思います。だから私たちは神様に向かって叫ぶんです。この困難の中でどうやってあなたに信頼して生きていくことができるのかがわからない。私たちは神様に信頼することを知っているんだと思ってます。その方法が分かってるって、そんなふうに考えてるかもしれませんけれども、現実を見るときに私たちは本当は神様に信頼するということがどういうことなのか、一体それがどうやってどのように私たちの人生を助けるものなのかということを知らずにいるのかもしれません。確かに聖書は私たちに命じるんです。神様に信頼しなさい。神様により頼みなさい。そして私たちは皆、それが素晴らしいことだって心から言うだろうと思います。違います？素晴らしいことですよね。神様に信頼することって。正しいことですよね。するべきことですよね。けれども、私たちはしっかりとこのことを覚えておかないといけないんです。なぜ神様に信頼することが良いことなのか。実際に神様に信頼するということはどういうことなのか。今朝皆さんと一緒に箴言の中でも最も愛されていると言っても過言ではない、きっと皆さんがもうすでに暗唱されている、皆さんにとって親しみ深いその箇所を見ていきます。箴言の3章の5節6節、そこで私たちはソロモンを通して神様に信頼をするということは一体どういうことなのか、そしてなぜ神に信頼することが良いことなのかを考えていきます。もしここにいらっしゃる皆さんがまだ神様を信頼することを知らないならば、その必要を分かっていないならば、今日ここで皆さんと一緒に見ていくこの箇所が神様に信頼することがどれほど素晴らしいことなのかを教えるものとなることを私は心から祈っています。苦しみの中にある皆さんに希望が与えられることを私は心から願っています。もし皆さんが神様に信頼することを知っているというならば、ますますこのソロモンの言葉を通して皆さんの心が燃え上がり、神様を喜び、神様に信頼し、神様を私たちの心の支えとして生きていくことができるようになることを何よりも願っています。神様に信頼することは一体どういうことなのか、なぜそれが良いことなのか、そのことを知って、どのような中にあっても、どのような状況の中にあっても、私たちは神様に対する信頼を持って歩んだことができるように、皆さんと一緒にソロモンの言葉を見ていきましょう。ソロモンはこんなふうに言います。箴言の3章5節6節、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行くところどこにおいても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。心を尽くして主により頼め。 自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。私たちは教会の中にあってクリスチャン同士の間で聞こえはいいけれども意味のよくわからない言葉をたくさん使います。そんなことありません？例えば神様の栄光のために生きるなんていうのは私がいつも挙げる、そういったことを、つまり私が言っていながら聞こえがいいんだけどもよくわからないって使っている言葉の代表として挙げることです。なぜならば神様の栄光のために行きましょうねって言っている人たちに対してそれは具体的にどういう意味ですかっていうと答えに困るんです、多くの方たちが。なぜならば抽象的すぎて具体的な意味がわからないからです。多分神様に信頼しましょうねという言葉もその中に入るのではないかなと思います。皆さん使ったことありません？神様に信頼した方がいいんです。神様信頼しましょう。神様信頼することが素晴らしいんです。私も言うし私もいろんなところで聞きます。でも一体それがどんな意味を持っているんでしょう。神様に信頼するというのは具体的にどういうことなんでしょう。いろんな角度からこのことを話すことができますが、ソロモンは私たちに神様に信頼するということが一体どういう意味なのかを3つの事柄を持ってこの箇所で説明してくれています。ですからまず最初にソロモンが言うその3つの事柄を注意深く見て神様に信頼を置くというのはどういった意味を持っているのかを考えてみましょう。一番目にソロモンが言うのは5節の前半に書かれていることです。心を尽くして主により頼め。ソロモンは私たちに対してこう言います。神様を信頼するということは私たちが神に対して完全な確信を持つことである。完全な確信を持つことである。ここでより頼むというふうに訳されているこの動詞、この動詞はヘブライ語で信頼するという意味を持っている単語です。動詞です。この言葉の面白いところは、興味深いところは何かというと、ヘブライ語の聖書をギリシャ語訳にした70人訳の聖書、その70人訳の聖書ではこの信頼するというふうに訳すべき言葉が実は常に望むとか希望を持つまたは待ち望むなんていう意味で訳されているんです。つまりこの言葉が言っていること、この言葉が伝えようとしている強調しているポイントというのは何かというと、あるヘブライ語の辞書はこんなふうにそれを説明します。それは私たちが啓示に対して神様の御言葉に対して知識的にまたは意思的に応答することではなく、むしろ私たちが神様に会って安心を覚え安全を感じるその状態のことを言い表している。つまり別の言い方をするとこれは現在においても未来においても神様に対する確かな期待を持っているということなんです。神様に対する確かな期待を持っている。ある牧師はこんなふうにこのことを説明しました。彼は言うんです。皆さんが自分の現在の状況を見て、もしくは未来に起こるかもしれない事柄を考えて、皆さんは根本的に私は大丈夫だと思ってますか？もしその答えが大丈夫ですっていうものであるならば、皆さんはこのソロモンが言っている主に信頼するということをしているんだというんです。こういうことです。私たちが現在抱えているさまざまな事柄を理解するときに、未来に起こるかもしれないいろんな事柄を思うときに、神様は素晴らしい方で、神様は愛ある方で正しい方で、私たちに対して最善をなす方であるということを知っているがゆえに、今もこれから先も基本的に私が思い悩む必要は一切ない、すべては万全であると言っていることなんだと。 私たちは神様が信頼することができる方であるんだと言っています。たとえ周りの状況が、外面的な状況がどのようなものであったとしても、私たちは神様が素晴らしい、正しい、確かな、良い方であることを知っているがゆえに、私たちは大丈夫だって言えるんです。たとえ周りの状況がそんなことはないと私たちにどれだけ訴えたとしても、私たちはいや、神様は良い方だから大丈夫ですって。完全な確信を主に持つこと。私たちは希望を持つことができるんです。前を見て待ち望むことができるんです。未来を見上げて、そこには良いことしか待っていないんだという確信を持つことができるんです。なぜです？だって、神様が私たちを愛してくださっているならば、私たちが神様の家族として受け入れられているとするならば、私たちが神様との関係を改善されて神様のものとされたのならば、神様は常に私たちに対して良いことをなす方であるのを私たちは知っているからです。詩篇の23編をちょっと見てください。皆さんよくご存知の箇所です。23編の4節でダビデはこんなふうに歌いましたよね。たとえ主の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。皆さんご存知ですね。たとえ我主の影の谷を歩むとも、災いを恐れず。なぜです？あなたが私と共におられるから。ダビデはそう言いませんでした？6節にもこんな風に書いてあります。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。私たちはダビデがこの詩篇23編を書いたときに、実際にどんな状況に置かれていたのかを具体的に知ることはできません。けれども、この詩篇の中にも敵の話が出てきます。敵に追われている姿が記されています。また私たちはダビデの生涯がそのような困難に満ちた人生であったことを知っています。サウル王や自分の息子アブサロムは彼のことを追い求め、彼を死に至らしめようと努めてたんです。そんな中にあって、なぜダビデはたとえ私が死の影の谷を歩むとも災いを恐れることはありませんと言えるんです？なぜそんな中にあって私の生涯の限り、命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるならって言えるんでしょう。なぜだと思います？ダビデはよく分かってたんです。彼が信じている神様がどんな方なのか。ですよね。ダビデは言ってませんでした？この詩篇の一番最初のところで。何て言いました？主は私の、何です？羊飼いだった。主は私の羊飼いだ。ダビデは神様がどんな方なのかをよく知ってたんです。ダビデは神様がどんな風に彼に接してくれるのかをよく分かってたんです。ダビデはこの神様が自分を愛してやまない羊飼いであることを知ってるがゆえに、どのような状況の中にあっても揺らぐことのない確信を持ち続けたんです。だって神様はダビデに対して平安を与え、ダビデを回復し、ダビデを導き、ダビデを守り、ダビデを完全へと導いてくださる、受け入れてくださる羊飼いであったわけじゃないですか。皆さんはこんな風に皆さんの神様のことを知ってます？皆さんはご自分の神がどんな方なのかをよくご存知です？この方は全世界を作られた創造主の方です。この方は全てのことをすべ収めている主権者である王です。この方の知恵は計り知ることができず、この方の力は誰も逆らうことができないほど偉大なものです。この方は良い方で、愛にあふれる方で、 恵み深い方で、憐れみ深い方です。皆さんは、この方が私たちを見捨てる方だと思います。神様はご自分で、私はあなたを見捨てないとおっしゃったんです。見捨てないとおっしゃったこの方が私たちを見捨てると思います？皆さんは私たちの生涯に最も必要であった救いを、ご自分の御子を惜しむことをせずにお与えになられたこの方が、今もう私たちに関心を払わず、私たちに最善をなしてくださらない方になったんだなと思います？それともこの方は今もなお御子を惜しむことなく与えてくださったがゆえに、今も続けて私たちに最高のものを、最善のものを備え続けてくださる方であると、そんなふうに思ってます？ソロモンはここで心を尽くして主により頼めています。心を尽くして、単に私たちが完全に神様に確信を抱くだけでなく、それはどんなふうになされるべきなのか、私たちの心を尽くしてそれをしないといけないと言うんです。心というのは私たちの作戦指令室です。私たちの思いも、私たちの感情も、私たちの意思も司る私たちを支配する場所です。ソロモンが言っているのは、私たちの全身全霊を持って、私たちの全てを持って、この神様に対する完全な確信を持ちなさいというんです。それが神様を信頼することである。ダビデは詩編の62編のところでこんなふうに歌っています。詩編の62編5節から8節までこんなふうに書いています。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の望みは神から来るからだ。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓。私は揺るがされることはない。私の救いと私の栄光は神にかかっている。私の力の岩と酒どころは神のうちにある。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。8節のところでダビデは明らかに全ての民に向かって呼びかけているわけです。神様に信頼しなさいって。神様は私たちの酒どころだって。でもそれだけじゃないんです。実は5節のところ、こんな風に訳すことができるんです。こんな風に訳すべきだろうと思います。どういう風に訳すのか、聞いてくださいね。ダビデは実はこう言ってるんです。私の魂よ、黙って、ただ神だけを待ち望め。もう一回言いますよ。ダビデはこう言うんです。私の魂よ、黙ってただ神だけを待ち望め。ダビデがしていることは何か。ダビデがしているのは、自分の心が、自分の魂が神様に信頼することから離れていこうとするときに、神様が誰なのかを、神様がどのようなのか、どのような方なのかを知っているから、彼は自分の魂に向かって呼びかけるんです。自分の魂に向かって教えるんです。魂よ、黙って、ただ神だけに信頼しなさい。皆さん知ってます？皆さんは自分の魂に向かって叫びます？黙ってなさい！いろんな感情が私たちの心を満たして、神様からの信頼を奪っていこうとするときに、皆さんは御言葉の真理に立って、魂よって言います？ただ黙って、神だけに信頼しなさいって言い続けます？そしてそれをするがゆえに、周りの人たちに向かって、どんな時にも神に信頼しなさいって、勧めてます？神様を信頼することができる。それは大きな助けです。それは私たちの人生に豊かな希望を備える土台です。 神様が確かに私たちの酒どころであるということを私たちが理解するならば、私たちは常にこういうことができます。神様は良い方で、神様は良いことをなす方だから、たとえ何が起こったとしても、最終的に私がたどり着くところは、良いところでしかありえない。だって神様裏切らないじゃないですか。だって神様見捨てないじゃないですか。悪いこと、苦しいこと、悲しいこと、困難なことが私たちの人生にやってくるときに、また私たちが予期もしてなかった痛みや悲しみが私たちを覆うときに、私たちは心を尽くして主により頼まないといけないんです。より頼むべきなんです。なぜならば私たちは神様が良い方であるのを知ってるからです。神様が愛ある方であることを知ってるし、神様が憐れみ深く恵み深い方であるのを知ってるからです。この方は裏切ることのない誠実な方であり、この方は私たちのためにご自分の御子を捧げてくださった方なんです。私たちはこの真実に、この神様に自分たちの希望の怒りを下ろさないといけません。私は自分たちの持っている心の確信に沿って生きないといけないんです。神はどんな方です？良い方で、神は良いことをなす方なんです。私たちの人生にどんなことが起こったとしても、たとえそれが大地震だったとしても、たとえそれが私たちの心が折れるような様々な出来事であったとしても、それが何であったとしても、神様が良い方であり、神様が良いことをなすというその真実を変えることはないんです。だから私たちは神様に信頼することができるんです。心を尽くして、それが神を信頼するということです。完全な確信を持って神様を信頼するんです。2番目にソロモンが私たちに言うことは、5節の後半に出てきます。自分の悟りに頼るな。彼はそのように言います。自分の悟りに頼るな。ここでソロモンが私たちに言っていること、それは何かというと、神様に信頼するというのは神様以外の何者にもより頼まないということなんです。神様以外の何者にもより頼まない。皆さん思いません？私たちはもうすでに神様がどんな方なのかを知ってるんです。知ってますよね？今私たちが何度も何度も繰り返し言った神様が良い方であることも私たちよく知ってます。神様が良いことをなすこともよく知ってるし、神様が愛にあふれ、恵みにあふれ、私たちを憐れみ、私たちに最善をなしてくださる方であるのを私たちはよく聞いて知ってるんです。でもなぜそれなのに私たちは神様に信頼することを怠るんでしょう。なぜ私たちは神様になかなか信頼を置くことがないんでしょう。それもその理由をここで教えてくれるんです。なぜかといえば、私たちは神様以外のものに身を委ねているんです。自分の悟りに頼るな。この頼るという言葉、この言葉はちょうど骨折をした人物が松葉杖に自分の体重をかけている、その姿を私たちに連想させます。実際に使われているこのヘブライ語の言葉はそのような形で用いられるんです。自分の体重を杖に傾けている、その杖に頼っている。想像できますよね。簡単にね、この言葉は私たちが肉体的にも霊的にも私たちの体重を、私たちの存在を誰かもしくは何かに依存している状態を表しています。そしてソロモンは言うんです。依存してはいけませんよって。何に依存してはいけないんですか？自分の悟りに依存するなって言います。自分の悟りに依存するな。ソロモンはここで私たちに自分たちの人生を、 自分自身の理解や自分自身の発見や自分自身の直感や自分自身の感情に依存してはいけないって言うんです。それをするならばそれは神様を信頼することではない。悟りすべてが悪いわけではありません。私たちは理解をするべきです。私たちは悟りを持つべきです。知恵を蓄えてより賢くなっていくべきです。でもここで言っているこの悟りというのは私たちが勝手に自分たちの中でそれが正しいんだと感じていたり考えていたり思っていることなんです。思い込んでいること。神様の知識とは離れたところでそれとは別のところで持っている様々な知識です。様々な悟りです。私たちは一般的な常識と言われるものを持ってます、ね、例えば大阪で車を運転してたら赤信号でも自分の方の信号が青になったからといって何も考えずにすぐに飛び出してはいけないことを知ってます。なぜです？だって赤になっても車2台ぐらい突っ込んできますよね。ね。でそれは私たちが人生の経験を持って大阪で運転をするときは気をつけないといけないということを知ってるからです。悟りです。でもここで言ってるのはそういう話ではなくて私たちが生きていく中でいいです？様々な知恵や感情に基づいていろんな事柄に基づいてこれが正しいと思っていることがに全てを依存してはいけないって話をしてるんです。何どのように変えないといけないか。神様が言っている真理に基づいて私たちは自分たちの悟りをしっかりとチェックしないといけないわけです。それも言いましたよね。知恵の始めは何です？神を恐れることでしたね。神を恐れることが知識の始めだったんです。神様がどのような方であるのかを知り、神様が何を求めているのかを知り、神様が定めている真理が何かを知って、それに基づいて私たちは物事を理解していかないといけないんですが、私たちが普段していることはそうではありません。私たちは神様の知恵に基づかずに、自分たちの悟りに頼って生きることがたくさんあるんです。で皆さん、聖書的な事実は、聖書的な現実は、神様は良い方であるということです。また、聖書が御言葉を通して教えている神様の特徴は全て真実であるということです。これが事実です。これが真実です。これが現実です。けれども、私たちがその現実を私たちの理解に反映させないときに、私たちは神様に信頼することに失敗するんです。私たちが神様に信頼することをせず、自分たちの理解により頼むときに、私たちは自分たちが思い込むことが真理であるかのように捉えていけるんです。例えば、皆さん自分の銀行口座に、貯金通帳にゼロがたくさん並んでたら、ああ、安心だって思いません？ね、10年後も大丈夫だって考えません？ゼロの数が減ってったら、どうしようって不安になりません？例えば、良い大学に入ることができたら、良い教育を受けたら、自分たちの生涯は成功につながっていくって考えません？でも、それに失敗したら、私たちも思い悩みません？これからどうなるんだろうって考えません？自分たちの人生の先行きが見えなくなるとき、ね。例えば、社会保障の制度がこの日本でこれからどうなっていくのかなんてことを考えたときに先が見えなくなると私たちは不安を抱きません？悪いことが起こって痛みを感じると私たちは自分たちの生涯に対して自分たちの未来に関して疑いを抱き恐れを持ちません？ 何してると思います？私たちはこういうことをしているんです。自分の周りがあるじゃないですか、ね、周りで起こっていることをまず見るんです。そして自分たちはそれを見てこうに違いないと考えるんです。つまりゼロが少なかったら未来は危ういと考えるんです。ですね。ゼロが多いと私は大丈夫と思うんです。それに基づいて神様についての結論を出すんです。苦しみが起こりました。悲しみが起こりました。先のことが分かりません。こんな辛いことはありません。神様はなんてひどい方なんでしょう。分かります？ってこと。こんな困難があります。この困難を乗り越えることは私には絶対できません。だから神様は私を助けることはできないでしょう。私たちはそうやって生きるときに全くやるべきこととは反対のことを行っていることに気づかないといけないです。ですよね。私たちは自分の起こって前に起こっている現実を見て物事を判断し神様に対する結論を出すのではなく、私たちはまず最初に神様を見て、神様が言っている真実が何なのかをもとに私たちは今起こっている現実を解釈しないといけないんです。違います？皆さん、私たちは多くの時に自分の悟りに頼ります。神様のことを抜きにして自分の理解に基づいて物事を判断しようとします。神様の真理にそれを照らし合わさないで。皆さんよく考えてみてください。皆さんは自分の人生に起こっている状況がどういうことなのかを神様よりも正しく知ってます？どうです？皆さんは皆さんにとって何が最善なのかを神様よりもよく知ってます？皆さんは現在の状況がどんな風になっていくのかを神様よりもご存知です？もう一つ加えるならば、皆さんは自分にとって本当に最善なことが何か知ってます？私たちはあまりにも多くの時に神様に対して条件付きの信頼をするんです、ね、神様が自分の思っている通りのことをしてくださる限りはあなたを信頼しますというんです。ところが自分の思っていることと自分が考えている最善とは違うことを神様がなさるときに、ああ、やっぱり神様はちょっと信頼しがたいなと思うんです。だから困難なことがあると、辛いことがあると、苦しいことがあると、自分の思うようにならないことがたくさん起こってくると、神様に対する信頼を失って、神様の御言葉に基づいて物事を解釈することをやめて、自分の悟りに頼るんです。私たちはまるで、幼い子供たちのようです、ね、何食べたい？アイスクリームって言います。それが夜のデザートだけだったらいいんです。たまに夜のデザートだけだったらいいんです。ところが夜聞いても何食べたい？アイスクリーム。朝ごはんになった時間に朝何食べたい？アイスクリームって言います。お昼はアイスクリーム、夜はアイスクリーム。なぜそうやってねだると思います？子供たちは自分にとっての最善はアイスクリームだと思うんです。親はだからアイスクリームあげます？子供に毎食主食として。ありえないですね。なぜです？だって親は子供にとって最善が何なのかを知ってるからです。子供たちは親に向かって私にとって勉強が最善ですってなかなか言いません。ですね。勉強はいりませんって言うんです。子供たちは学校に行くなんてやめて、私は家でずっと遊んでたいんです、言うんです。親、なんて言います？いや、それはいかんって言うわけです。勉強することは必要だって言うんです。遊ぶことも大切かもしれないけれども、でも勉強することも必要だって言って学ばせるんです。なぜです？だって親は子供にとって最善が何なのかを知ってるからです。私たちはいつも神様に向かって言うんです。アイスクリームください！私はアイスクリームじゃなきゃ嫌ですって。神様の前で私たちはまるでデパートで寝転がって咲き叫んでる子供たちのようにダダをこねるんです。 自分の思う通りでないと嫌だって。信頼してます？その姿。私たちの人生で自分の思う通りにならないことってたくさんあるじゃないですか。ありません？自分の考えていないことが起こることってたくさんあるじゃないですか。その時に皆さんはそれに対してどう応答します？自分の悟りに頼って、神様の真理を抜きにして、そのことを理解しようとします？そこに待ってるのは、絶望でしょ。そこに待ってるのは、悲しみでしょ。それ以外に見出すことはできません。だって神様がそこにいないから。でもそのような状況の中で、私たちは神様の真理に沿ってそれらをしっかりと解釈するときに、私たちは神様がそのように自分ではわからないけれども、なぜ神様は私にアイスクリームを与えてくれないのかわからないけれども、でも神様は必要なものを備えてくださっているんだという理解のもとに、主に信頼し、最善が起こることを期待して、希望を持って生きていくことができるんです。ソロモン言います。自分の悟りに頼るな。神様に信頼することは簡単なことではありません。簡単だと私たちが思うならもう大間違いです。思いません？苦しいときに、もし神様が横にいてくれて、神様が大丈夫だよって耳元で支えてくれて、私たちの肩を叩いてくれて、私たちを抱きかかえてくれて、その胸の中で休ませてくれたら、それを感じることができれば、神様を信頼することができますと我々は思うんです。だって私たちその肉体的な、実際的な安らぎが欲しいと思うじゃないですか。で、それがあったら神様に信頼することができると思うけれども、でも神様は見えない方なんです。触ることができないんです。でも皆さん知ってました？私たちが触ることができるものよりも、私たちが聞くことができるものよりも、はるかに確かな形で、神様は苦しみの時には私たちの横にいてくださるし、喜びの時にも私たちの横にいてくださるんです。聖書そう言うじゃないですか。また私たちが思っている時間通りに、計画通りに神様が物事を進めてくださるんだったら、忍耐のしようもあるかもしれないけれども、神様に信頼をすることができるかもしれないけども、神様は私たちのスケジュール通りに動いてくれないんです。アブラハム見てください、アブラハム。75歳の時に彼は神様からサラを通して子供を与えるんだって神様から約束されたんです。ですよね。アブラハムは信仰に満ちた人だったから、神様を信頼して生きたんですが、でも彼の計画通りに子供は生まれなかったんです。彼は待たないといけなかったんです。神様の計画に沿って生きることを学ばないといけなかったんです。でも失敗しましたよね。残念ながらアブラハムも。なぜです？長かったんです。待たないといけない期間が。だからアブラハムは時には私の財産を受け継ぐのは私のしもべだなんて言い、時にはハガルを通してイシュマエルを設けたんです。で、皆さん、アブラハムは24年イサクが生まれるまで待ちました。24時間だったらアブラハムは神様を正しく待ち望むことに苦労をしなかったでしょう。75歳の日に神様がやってきて、その蜜毛をしたときに、その次の日にサラが確かに身ごもってたら、神様なんと素晴らしい方でしょうって、そのままその場でいて、それで終わってたじゃないですか。でもアブラハムは待つことを学ばないといけなかったんです。25年、100歳になるまで。難しいですよね、信頼するって。皆さん、私たちはいろんな時に世間の常識であるとか、私たちが感じる事柄、正しいと思う事柄に基づいて物事を判断しようとします。でも神様が要求していることは、私たちが自分たちの知識に頼って判断をすることではなく、神様の真理に基づいて正しく全てを理解することなんです。皆さん、何に寄りかかってます？いろんな出来事が起こるときに、皆さんは何に寄りかかってます？身を置いている杖は自分の悟りですか？それとも神様の真理に基づいた正しい 知識により頼んでます。ソロモン言うんです。神様に信頼するというのは、私たちが神様に完全な確信を持つことであり、私たちが神様以外の何者にもより頼まないことだと。3番目、ソロモンこう言います。あなたの行くところどこにおいても主を認めなさいと。あなたの行くところどこにおいても主を認める。この認めるという言葉、この言葉に注目していただきたいと思います。皆さん、認めるって聞いたときにどんなことを想像します？ある翻訳ではこの言葉を覚えるというふうに訳しています。私がずっと思ってたのは、いろんなところに行ってどこに出て行ったとしても、あ、ここにも神様がいらっしゃるんだとか、あそこにも神様がいらっしゃるんだというふうに考えることだって思ってました。どうです皆さん。皆さんはもっと賢いんで、私よりもはるかに深くこのことを理解してたかもしれませんが、私がこのことを学んで初めて気づいたことって何か、この認めようって言葉は実は知るっていう言葉なんです。そしてそれこそがソロモンが3番目に言う、私たちが神様を信頼するということの意味なんです。神様を信頼するというのは神様を知ることなんです。単に理知的に知るって話をしてないのはもう皆さんご想像できるでしょう。実はこの知るというふうに訳されている言葉、この言葉は例えば創世記の4章の1節で使われています。そこではアダムがエヴァを知って子供が生まれるんです。何話します？ここで話されていること、言わんとしていることというのは親密な、これ以上ない近い知識の話です。この言葉は詩篇の139編で、神様が私たち一人一人が立つのも座るのもどこにいるのも全部ご存知だということを指して使われています。つまりソロモンはここで何を言っているかといえば、ソロモンが言っているのは、私たちがどの道を歩んでいようとも、どこへ進んでいようとも、ありとあらゆるところで神様を親密にものすごく近く知らないといけないって話をしています。皆さん知ってます？神様、ありとあらゆるところで。皆さん、どうやって神様を知ることができるんです？皆さんはどうやって神様を知ります？皆さんが生きているその経験上、私たちいろんなことを知っていくんです？違いますよね。神様ご自身を表されている場所はどこです？それはご自身が語られたこの御言葉じゃありません？神様はこの神様が与えてくださった聖書という形状を通して、ご自分がどのような方なのか、何を求め何を願っておられるのかを私たちにはっきりと教えてくださっているんです。ありとあらゆる道において、私たちがどこにいようとも、何をしていようとも、どこに向かって進んでいようとも、私たちは神様を知りなさい。それが主を信頼することなんだってそのまま言うんです。で、皆さん、私たちは心に神様の御言葉が刻まれてないといけないんです。いろんな事柄が人生に起こるじゃないですか。どうやってそれを正しく判断するんです？神様を知ってなかったら判断することができないんです。だから私たちは御言葉に身を潜めてないといけないんです。御言葉を思い巡らせないといけないんです。で、皆さん、もう皆さんと一緒にこれまでずっと詩篇の119編見てきました。119編の著者がなんてずっと言い続けてました？いろんな問題が起こるたびに、苦しみの中にあるたびに、彼が願い求めたことは一つでした。主をどうぞ悟らせてください、教えてください、あなたの御言葉を知らせてください。なぜならば、それこそが神様を信頼していく道であるからです。それこそが問題の中にあって勝利をしていくことができる方法だからです。神様の御言葉以外に神様を知ることはできません。神様の御言葉以外の場所で私たちは正しく神様を理解することはできないんです。だから私たちはこの御言葉を学び、この御言葉を理解し、この御言葉を注意深く知っていかないといけないんです。頭の中だけじゃなくて、 心からそれを。私たちがどんな場所にいようとも、どんな人生の季節に置かれていようとも、私たちのすべてにおいて、私たちは神様の身近な知識を蓄え続けなければいけないんです。皆さん、神様を知ること、神様を信頼することというのは、私たちがしてもしなくてもいい、どうでもいいことじゃないんです。それは私たちが最もしなければいけないことなんです。私たちが何よりもしなければいけない神様からの召しなんです。私たちがよりよく神様を知れば知るほど、私たちはよりよく神様を信頼します。神様をよりよく信頼すればするほど、私たちはますます神様を知りたいところから願うようになります。はい、すみません。皆さんは神様を知っておられます？皆さんは、どんな状況においても、完全に疑うことなく神様を信頼することができるんだということができるだけの知識を持っておられます？それが神様を信頼するということなんです。最後に、私たちはなぜ神様を信頼することが良いことなのかを考えないといけません。ソロモンはそのことを私たちに確かに教えてくれたんです。で、ソロモンはきっとこういうことができました。神様を信頼するのは神様が神だからですよ。それで良かったんです。でもソロモンは私たちに、神様はソロモンを通して私たちに神様を信頼することがどうしてこれほど素晴らしいことなのかを教えてくれるんです。で、それを知るから私たちはますます神様に信頼したいと思うことができるようになる。ソロモン何て言うんでしょう。ソロモンこう言います。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。何が素晴らしいんでしょう。素晴らしいのは、私たちがまっすぐにされた道を歩むことができるということなんです。二つの言葉に注目していただきたいんですが、まず一つはこのまっすぐにするという言葉です。この言葉は、ここに訳されているように、曲がりくねったものをまっすぐにするという意味もあれば、また別の訳をすると、この言葉は滑らかにするという意味合いがあります。滑らかにする。どちらにしても言っていることは同じなんです。私たちが神様に正しく信頼を置いて生きていくとすれば、そうすればですね、これね、結果の部分です。生きていくならば、神様が私たちの道を、それが曲がりくねっていたとしても、それが凸凹であったとしても、まっすぐにし、滑らかにしてくださるというんです。これを聞くと皆さんは、なんと素晴らしいことでしょうと言うかもしれません。だって神様を信頼したら、私たちが困っているいろんな問題が全部取り除かれるんでしょって考えるかもしれません。そんなことありません？じゃあますます神様信頼しましょうって私は安直に考えるんですが、そう考える前にちょっと待ってください。皆さんは今まで神様にきっと信頼してこられたと思うんです。でも神様は皆さんが抱えている問題をすべて取り除いてはくださいませんでした。違います？ね、時に確かに神様は病の中にいるときにその病を取り除いてくださいます。くださいますよね。時に神様は困難な人間関係の中で思い悩み苦しんでいるときに、その人間関係の解消を、解決を与えてくださいます。与えてくださいますね。時に大きな経済的な問題が与えられるときに、神様はそこに恵みを与えてくださって、その経済的な問題を取り除いてくださいます。くださいます。でも、どうです？私たちの周りでも神様を信頼していると思うその方たちが病の中で苦しみ続けてません？私たちの周りでも信頼を置いている、神様に信頼を置いている方たちが人間関係で思い悩み苦しんでいることを知ってます。経済的な状況が改善されない中に置かれていることも知ってます。違います？神様嘘言ってるんでしょうか？まっすぐじゃないじゃないですか。滑らかじゃないじゃないですか。いつまでたってもデコボコしてるじゃないですか。皆さん、パウロは 神様に信頼を置いてたと思います？私パウロは神様に信頼を置いてたと思います。私たちよりもはるかに。でも覚えてますよね、第二コリントの12章のところでパウロは自分に与えられていた棘について神様に願い求めました。取り除いてくださいって。別の言い方をすると、神様どうぞ私の行く道を滑らかにしてくださいって言ってるんです。ですよね。答えどうでした？取り除きますでした？分かった、あなたは私に信頼してるから、あなたの問題を私は取り除いてあげましょう。神様そうおっしゃいました？違いますよね。神様何て言いました？それは取り除かないって言ったんです。そこに置き続けるって言ったんです。あなたの行く道はデコボコし続けてますって言ったんです。それだけ見ると私たちはきっと神様ひどいことするなと思うんです。信頼してるのにどうしてデコボコのままなんですかって。だから信頼できないんですよ。私たち考えるかもしれません。でもよく考えてみたら何が起こったか皆さんよくご存知ですね。神様はどうしました？あなたの弱さにあって私はあなたに恵みを与えてあなたを強くするって言ったんです、ね、イエス。皆さん、神様が道を滑らかにするときに、時に神様は私たちの進んでいく道の凸凹を平らにしてくださいます。障害物を取り除いてくれて私たちがまっすぐに進むことができるようにしてくれます。また時に神様は私たちが生きていく凸凹の道をそのままにして、その代わりに私たちがその凸凹の道であったとしてもしっかりと歩みを進めていくことができるように私たちを強めてくれることもあるんです。たとえ大きな障害物があったとしても、それを私たちが神様の力によって助けられて、それを取り除きまっすぐに進んでいくことができるようにしてくれるんです。どちらにしても私たちが行く道は滑らかになってません？私たちが行く道はまっすぐじゃありません？二つの言葉に注目してくださいと言いました。もう一つは道というふうに訳されている言葉です。この道というふうに訳されている言葉は、私たちが通る一つ一つの人生の道筋を表すというよりも、むしろ私たちがどんな状態でその道を歩んでいくのかを、そのことに焦点を当てている言葉です。実はここであなたの行くところって、ね、6節の前半の部分で出てきますけども、ここは実際には全ての道でというふうに書かれているんです、原文ではね。でその道というのと、ここで使われている6節の後半に出てくる道という言葉と実は違う言葉なんです。強調していることが違うんです。あなたの行くところどこにおいても全ての道で主を認めようというのは、あなたが歩んでいく人生その道一つ一つの道を話しています。2番目の、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされるという道というのは、私たちがどんな状態でそこを通っていくのかに焦点が当てられているんです。神様は私たちの行く道をまっすぐにしてくれるんです。私たちがその道をまっすぐに歩んでいくことができるようにしてくれるんです。私たちがどんな凸凹の道であったとしても、そこを滑らかに通り抜けていくことができるように助けてくれるんです。それが神様を信頼する者に神様がなしてくださる素晴らしい祝福です。皆さん、皆さんは神様を信頼しておられます？私たちいろんなところでつまずきます。いろんなところでこの人生の行く道の凸凹につまずくんです。障害物が出てきて、突然それが現れて思いっきり頭ぶつけます。見てないところからいろんな問題が降ってきて、私たちはそれに押しつぶされてしまいます。でも神様を信頼している者たちは、その障害物に満ちた道の中にあって、デコボコでどうしようもない、歩くことが非常に困難な場所にあっても、神様によってその障害物が取り除かれ、デコボコが滑らかになるか、もしくは神様によって力を与えられ、それをしっかりと乗り越えてまっすぐに進み続けることができるようになるんだって神様おっしゃるんです。 私たちの人生は訳がわからないものです。そんなことありません？何が起こっているのかさっぱりわからないと私たちが思うことはたくさんあるんです。そんな経験を私たちはいつもします。私たちの周りで起こること、私たちの人生に起こってくることというのは私たちを混乱させ、私たちを不安にさせます。けれども、もし私たちが本当の信頼を神様に持っているならば、私たちは常に希望という港に怒りを下ろすことができるんです。そこから離れることがないんです。どんなに大波が襲ったとしても、どんな恐怖が私たちを飲み込もうとしても、私たちはそこから離れることがないんです。たとえどんな状況の中に自分自身を見つけたとしても、皆さんは神様が皆さんを置こうとしている場所にいることを忘れてはいけません。神様は自分が計画していないところに私たちを連れていくことはないんです。あなたはあんなところに行ってしまったのかって神様が天で驚いていることはないんです。たとえどんな状況があったとしても、神様は皆さんに最善をもたらすためにそのことをなしてくださっているんです。たとえ周りの状況がどんなものだったとしても、それらは私たちが神様を信頼しない理由にはならないんです。ひょっとすると皆さんは今、神様が皆さんの目に見えないところに、神様が私たちから顔を隠しているかのように感じているかもしれません。ひょっとすると皆さんは神様が私たちに立ち向かって怒りを持って接しておられると思っているかもしれません。けれども、もし私たちが神様のことをより近く、より親しく知っていくならば、私たちは神様に確信を持つことができます。だって神様は私たちの永遠のためにご自分の御子を十字架にかけて、私たちの贖いのために生贄として捧げたんじゃありません？その方は皆さんの最善を今も気遣い、それを起こそうと努めておられるんです。私たちは常に私たちが抱える困難を信仰の目によって見ないといけません。私たちの感情の目によって見てはいけないんです。ちょうど福音のメッセージが聞くことによって与えられるように、救いの信仰というのは福音のメッセージを聞くことによって与えられるように、神様に対する信頼という信仰は神様の御言葉を通して困難の中で生まれていくものなんです。皆さんは神様を信頼しておられます？皆さんはどんな状況の中にあっても神様が良い方であることを知っているがゆえに希望を持ち続けています？ソロモンは言いました。心を尽くして主に信頼しなさい。自分の悟りに頼ってはいけません。すべての道において主を知りなさい。そうすれば神様はあなたの行く道を滑らかにしてくださる。確かに今日この日の記憶というのは多くの人たちの中に鮮明に残っています。さまざまな特集を見て涙することを皆さんもたくさん経験されたでしょう。確かにそこには痛みがあります。確かにそこには恐れがあります。確かにそこには苦しみがあります。それを感じます。けれども、その記憶が鮮明であるのと同じように、いや、それ以上に神様の御言葉は私たちのうちに鮮明なものです。神様の愛や神様の心遣いや神様の良さというのは私たちのうちに鮮明なものでないといけないんです。神様を信頼しましょう。 神様に希望を持ちましょう。滑らかな道を一緒に進んでいきましょう。愛する神様、あなたが私たちに与えてくださっている素晴らしい恵みを覚えて感謝いたします。あなたが信頼を置くことができる、裏切ることのない正しい良い愛に満ちた、恵みに満ちた、憐れみに満ちた神であることを心から感謝いたします。あなたに信仰を持つ者たちを裏切ることのない真実な神であることを感謝いたします。主よ、どうぞ私たちの不信仰をお許しください。主よ、どうぞ私たちの未熟さをお許しください。どんな状況の中にあっても、あなたが良い方であるという事実を変えることはありません。だからどうぞもっともっとあなたに対する信頼を増し加えてください。もっともっとあなたを知り、もっともっとあなたにより頼み、もっともっとあなたに確信を持つことができるように。そしてどうぞ、ここにいるすべての人たちが滑らかな道を歩み、周りにいる人たちにこの道を進むことがどれほど素晴らしいものなのかを伝えていくことができるように、あなたが私たちを用いてください。そのことを心から願って、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。